お疲れ様です。まだまだ暑いですね。
暑いね。
今日も最高気温29度らしいです。
あ、まあ、結構もう下がってきたんや。
まあ、30度はね切ってますけれども、今日本日9月10日土曜日ですけれども、
うん、あ、ほんまに、
はい、
ほんまにって。
朝は涼しくなりましたね。
せやな、
はい。
まあ、朝も走りやすくなってきたよ。
あ、そうですか、うん、
最近調子どう？
最近ですか、
うん、
まあちょっと涼しくなってきたんで、うん、朝動きやすくなったかなとは思います。やっぱり外回りはきついんでタオルが手放せないですけれど。
体調的にはどうなん？やっぱりダイエットを継続してるとは思うけれど、
はい、してますよ。念を押すようにおっしゃってますけれども。やってますよ。毎日トレーニングは欠かさずしております。
本当にすごいと思うよ。まあ、やっぱりダイエットしてからさ、
はい、
体調がすごい変わった気がすんねんけど。
あ、しますね、はい、します。
俺なんかは昼にあんまり眠くならなくなったのが
あって。なんか意外ですね。体動かすから眠くなりそうなもんですけど、うんうん、
集中して寝ることがなくて、寝るって昼に寝てる
って。昼に寝てたんですか？
車の中で寝る。
もう電車の中で寝ますけどね。
するけどな、はい、あんまりその眠さっていうのが最近なくなって、今週になってからそんな感じがすごくあってさ、
はい、
いや本当に体調すごくいいし、体も軽いし、
体調は良くなりますね。やっぱり体動かしてるから、うん、なんかの時にふっと体がフットワークが軽くなりますよね。
そう
さっと動けるようになりました。
でも飢餓状態になるのはほんまに恐ろしくてさ、
はい、
もう昨日ピークでな、
はい、
5時半ぐらい、まあ、定時30分前
前ですね、はい、
もういよいよ来ちゃったら。でもね、まだ会社の机で仕事してる間やったけど、
はい、
めっちゃ腹減った。
隣の机の引き出し開けて薄皮クリームと
ミルクコーヒーもあるわけやな、ね、それちょっといただこうかなと。
マックスコーヒーとか出てくるかもしれないですよ。
そう
たまらんで。
で結構そのセミナーとかするから、あの、なんつうさ、その参加した人向け そのお菓子みたいなのが、
はい、
ファミリーパックのお菓子、それが結構余るわけやんか。
あ、はい、
それがもう
お客さん用に用意してたやつ、
余ってるからね、みんなで食べやみたいな感じで、
はい、
休憩室に置いたんだけど、
はい、
それが俺の視点、視野に入ってくんねん。
そうですね、あの机のから見て、あの真正面の視点の位置にその休憩ルームが、そうそうそうそう、休憩エリアがありますもんね。
俺昨日ほんまに無意識にな、気づいたらその目の前に立ってて
それ病気ですよ多分。
立っててちょっと歯を食いしばってまた戻る。
何してはるんですか、ゆずきさん。
俺あんまり職場でもあんままだダイエットしてるみたいなことは公表してないんで、
あ、
まあ、なんか痩せ切ってからちょっと腹見せたろうかなとか。
あの、いつの間にって。あ、いつの間にっていうか元を知らないんで、実はそんなにでき体出来上がっとってんや元から、みたいな。
そんな、そうやでみたいな。
実は昔からずっとこんなんなんやねんで、
お前舐めとったらもう握り潰すでいうのを狙ってたりするんやけど。
なるほど。
あ、まあそういうのもあったりして、まあ、結構いろんないい意味でも悪い意味でも体調が変わってきた。そうです
ね、体調変わりました。
本感は
僕もね、あのやっぱり動くようになってから、ちょっとご飯食べてる方には申し訳ないんですけれども、あの、うん、便通がですね、
あ、
すごく良くなった気がします。あれ、ね、多分腹筋とかするんで、こう腹圧っていうんですか、筋肉で圧力がかかるからだと思うんですけど、結構ね、あれですよ、丸々もりもりと、はい、出てきますよ。
もう流れないぐらいやな。
2回流すぐらい。
水道代はちょっと上がった
かな。ちょっと上がったかもしれないです。
やっぱりいいよな、あの溜めたもんがちゃんと出てくる、
はい、あと寝つきも良くなりました、夜の。
あ、
やっぱり運動してからなんで、はい、
せやな。まあ、俺も言うても毎朝も5時に起きてるから、ほんまに早ねんな。
5時早いですよね。僕より早いですもんね、
うん、
それはすごい。
通勤時間長い。まあでも本館は朝は走ってないやろ。
朝走ってないです。
俺はもうそれが日常になってるから、
うん
うん、やらざるを得んっていう感じだな。
お
う、うん、今日はもうちゃんと朝走
って
筋トレも済ましてきたから。
あ、すごいですね。 なんか優等生みたいですね。
優等生やろ。
優等生みたいですよね。はい、
B 型やから。
あ、熱冷めた時分かりやすいんで。
カントリーマームで思い出したんやけど、
はい、
昨日ちょっとあの CM ちょっと見て、なんじゃこりゃっていうのがあって、またいつも の, あの お菓子的な話やねんけど、ね、
はい、
エブリワンっていう。
エブリワン、
うん、お菓子知ってる？
え、ユーザーのアクセス権限とかでエブリワンみたいな、そんな、
みんなアクセスできるって。
はい、そうじゃなくてですよね。
うん、
はい、初めて聞きました。
フルタってあるやん、あのセコイアチョコレートで有名な。
フルタって言ったら元キャッチャーぐらいしかちょっと。
嘘セコイアチョコレートしな。
セコイアチョコレートって聞いたことあります。
それの、あの販売元やねんけどな。
あ、そうなんですか。へえ。当たり前のように製造元を言われますけども、僕、
う
ん、あんまり知らないですね。
あ、そう、
そう言われると、はい。
お前そんなんちょっと知っとけよ。
すんません。ああ
だから怒るけど、はい、あのちょっと、まあ、その CM 見て驚いたんやけ ど、
どれですか。
これはちょっと確実に根幹に見せたらまた怒り出すなと思って、
はい、も今から見せていただくのは何の映像でしたっけ。
エブリワン。
エブリワン、うん、ガントリーマームやんけこれガントリーマームやんけこれそれ以外の何者でもないやろどういうことなんですか。
どういうことなんや
ろどういうことなん。あ、でも食べてないんでね、
うん、
もしかしたら全然味違うかもしれないですよね。
文句は食べたから言え
ない。そうですよね。今文句言っちゃダメです僕、う
ん、まあはい、今日ちょっとあの急な収録やからこれ持ってこらへんかったけど、はい、まあ、とりあえずこの情報だけは伝えとこうかなとか思うんだけどな、はい、まあ、商品説明な。これあのチョコチップがたっぷり入ったソフトタイプのクッキーですって、
はい、
カントリーマームやないか
カントリーマームやないかまあ食べてから言います。食べたら違うかもしれない。そうそう、こっちの方が美味しいかもしれないです、
ね、でも言っとくけどこれ俺らホロヨセブンのルールとして、
はい、
あの言ったものは買って写真に収めてツイッターで出さなあかんから
されてましたね、うん、じゃあすみません、あ
の
エブリワンもお願いします。
ルバンもやったし、はい、まあ、エブリワンあったら買うけどな、
はい、
まあ、売ってんのかっていう話なんだけど。
そうですよね。
これ実
はでも CM やってたんでしょ。
やってたけど実はこれ結構前から売ってたらしくてさ、今年の初めぐらいから。
へえー、でも CM 始めたってことはこう構成に出たわけですよね。
構成に出たってことやな。
攻め始めたわけですよね。
どっからそんな自信が出てくんのやろうなあの藤屋さんに対して
藤屋さんに
対して宣戦布告って感じがするんだけど
そうですよね、
うん、まあまあこれはちょっと楽しみにやる。しかもいっぱいフレーバー出してたからな。
そうですね、なんかいろんな種類、白とか茶色とかいろいろありましたね。はい、
なんかディスる感じの紹介の仕方白とか茶色とか
味見てなかったですピンクとか
いちごとかマロンとか、ね、え
なんか、うん、いかにも昔からもう結構長年愛されてますみたいな品数ですよ、ね、
塩バニラ&マンゴーやで、もう攻めすぎやろ、
塩バニラだけでいいじゃないですか、
うん、
まあ、抹茶はとりあえずありそうですね。
抹茶もあるわ、うん、まあ楽しみやな。はあ、こういう話題もな
出しつつ
ホロヨセブンでございますけれどもね、はい、まあ、今日は何を話そうかっていうメイン回やったけど、まあ、はい、ちょっとあの夏も過ぎたんやけど、
はい、
急に季節外れのオカルト話みたいな。
あ、オカルトまだ暑いですからね、
うん、
ちょっと涼しくなったといえども、うん、っもっと涼しくなろうということですね。みんなで
エアコンいらんぐらいの涼しい話をしようかなと、
はい、じゃあ今日のメインはオカルトな、
オカルト的なテーマな、
はい、
お話で
いきましょうか。
したいと思います、
はい、
いつもあのこのオープニングのこの行きましょうかみたいなことのこの区切りあるやんか、
はい、
どうするよ。
どうします。
それでは行ってみようよ
なのか、あのでもフェードアウトからのやつも一回ありましたよね、うん、そんなんでもいいとは思いますけれど。
フェードアウトは大体エンディング
やエンディングですもんね。
でのなんかあの
かけ声みたいなんですか。
あの男子ご飯っていう番組あってさ、あの、
はい、
国分太一とその栗原はるみさんの息子さんがやってる料理番組その時にいつもオープニングトークしてから、はい、あのメインの料理作るっていう話やんだけど、はい、その間にその切り替わる時にいつもあのタイトルコールするのか、
はい、
の男子ご飯って言って、
はい、
そんな感じで
そんな感じにします。ホロヨセブンみたいな。
だからあのいつも俺がテンプレートで入れてるあれをもうなくして、
はい、
あのオープニングのビデオを流していくか。
そうですね。
今回それからいこうかな、
はい、
はい、じゃ あの今日オカルト会を行ってみましょうか。
はい、
せーの、
ホロヨセブン。この番組は主にゆずきちとポンカンがほろ酔い加減で最近身の回りで起こったこと、感じたことをあることないこと喋るラジオです。まれにゆずきちの自己満足な妄想発言がありますが、広い心でお聞きください。
はい、ということで、まあ、オカルト
ってこと
ですけど、
はい、
結構他の
ポッドキャスト番組とかのこの時期こう会談とかしあるところはあるし、はい、そういうのをメインに取り扱ってる番組もあるし、
僕ね大好きなんですよ。ポッドキャストでもね、あの怪電波放送局さん、はい、聞いております。
それは会談をして
はる、会談であの会談朗読なんですよ、うん、毎一回、まあ、いろんな人いらっしゃるんですけれども、一人の人がその物語を朗読するんですよ。
稲川淳二的な感じなのかな。
ああ、まあまあまあ、そう、一人語りという意味ではそうですけれども、ああ、まあ、一人語りのオーディオドラマ的な感じですかね。
それは結構背筋がゾクッとする感じ
なんですか。面白い、結構面白いですよ。はい。
ポンカンってさ、あの、多分ホラー得意やろ。
ああ、まあまあまあ、はい。大事、オカルト好きですよ。
で、俺ホラー嫌いやね。
そうですよね。結構苦手ですよね。
お化け屋敷嫌やね。
あ、僕もお化け屋敷嫌いですよ。あの、なぜならびっくりさせられるから。
ああ、そう
なんだ。はい。
なるほど。
あれがこう、いやってなるんで。
うん。まあ、そういうオカルト的な話、俺らはそういうのに長けてるわけでもなく、
はい、
素人的な感じやから、まあ、一番身近に、まあ、触れるオカルト的な情報源っていうのは、やっぱネットやな。
そうですね。ネットです。
ネットの情報の中で、ね、やっぱりこう、夏場になってくると、結構来るような、
はい、
ホラー話とかオカルトとか、あの俺はどちらかというと都市伝説的なやつが好き。
あ、面白いですよね。ほんまにありそうな雰囲気を醸し出してる感じがいいですよね。
現実に噂になってて、ほんまか嘘かはよくわからんみたいな感じのやつがあったりしてさ、はい、例えばあのディスマンっていうのしてる、
聞いたことあります。
ディスマン、
ディスマン、あの世界的な都市伝説ですよね。
そうそう、この男っていう和訳やねんけれども、はい、まあ、皆さん知ってますでしょうかね。
あれですね、見たことない会ったことない男の人がいつも夢に出てくるっていうので、うん、モンタージュを撮ってやったら、全然関係ない男の人も同じような感じで精神科に来て、
そう、
別のモンタージュ撮ってたんですけれども、実は同じような顔やった、うん、よくよく調べてみると世界中で、
うん、
っていう話らしいです。
怖いよな。まあ、結局これが何のメッセージなのかっていうところではあるんやけど、まあ、顔見たらほんまになんかしがない、なんか中年のサラリーマン、
普通の感じですよね。
ハゲてるし、
まあ、日本人ではない感じですけど、
あ、
はい、
で口がちょっと妙に
大きいですね。
横に伸びてて、
ね、
な、
はい、
あの食われそうな感じあるんやけど
もしかしたらホラーにもつながるかもしれないっていう雰囲気です、
ね、いずれこういうのが映画になってな、はい、いやでもほんま怖いよ。
でも結構最近ですよね。あの2006年ぐらいなんですね。
そうそうそう、
出始めたのが。
2000年代の、まあ、こういうなオカルト話というか、いい感じで
ストーリ
ーつけてな。
多分なんかいろんな、言うても世界中いろんなところって言っても、まあ、文化は違えど、みんな今ってネットとかで世界の情報を分かるわけなんで、
ああ、
言うても国籍違えどある程度感性って近いじゃないですか。
ああ、人は一つやから、
人は人として、だから、ああ、そういう今の人類がなんとなく夢の中で妄想として作り出しやすい顔なんじゃないんですか。
ああ、そういうふうに、そのもしかしたらその心理学に長けてる人とかが、まあ、実験的にそういう情報をサブリミナル的に流してたかもしれない、
かもしれないですね。
ネットの中でここの画像に行き着くように
してるのかもしれないですし、うん、なんかいろんな人が最終的に行き着く顔なのかもしれないですよね。無意識に。ああ、作り出してしまう顔がこういうのなのかもしれない。
理想の男性？
理想ではないかもしれないですけど、
ディスマン、
あの平均顔みたいなんじゃないですけれども、なんとなくこう深層心理でこうなんとなく作り出すものが近に通ってるんじゃないですか、人間って。
あ、かもしれんな、
はい。
まあ、そういったような感じの都市伝説な、
はい、
結構アメリカとかのさ、そういうなんか日本の怪談とかっていうのはもうなんかちょっと短すぎて、
はい、
まあ、いわゆる日本でいうと妖怪的なものばっかりやから、まあ、そういうのでも小学生の時とかに聞いててなんかもう現実味なくて、
あ、そう、でもなんか短やからこそこうリアルなんじゃないんですか。
そもそも鬼太郎とかヌーベイとかっていうのを経験してきたわけやから、
はい、まあ、経験っていうかね
なんかもう体験した
かのように
、
体験した
かのように
、
はい、全然別にトイレ開けても花子さんおらんかったよ、
はい、
いや、まあ、そういうのよりかはちょっと海の向こうのそういう
異国のですか
な、超常現象とかそういう生き物とかっていうのにすごい興味があって、
は
い、
へ、
あとスレンダーマンっていうの
が、あのフリーゲームかなんかで、
うん、
ホラーゲームでありましたよね。
あ、そうなんや、
はい、
なん
か スレンダーマンで見たら死ぬんでしたっけ。
そうそう、見たら死ぬ。
だから折ったら目をそらさんといけないんですよね。
なんかエターナルフォースブリザードみたいな感じ。
相手は死ぬ、
相手は死ぬみたいな感じになるけど、
スレンダーマンなんか細い、
そうそうそう、
あれジェントルマン的な格好なんでしたっけ。
ジェントルマン的な形で、で結構その妖怪とかとちょっと一線を画してるのは写真があるってことやね、
はい、写真があるんですか、うん、そう、あ、まあ、心霊写真とかいう、まあ、海外って結構そういうの多いですよね、うん、ユーマとかそんなんでも、
これちょっとスレンダーマンで画像検索してほしいんやけど、あの、はい、有名なちょっとある公園 の、 あの写真、
白黒のやつですね、
そうそう、子供が写ってる
細いのが
木の影のところに、なんか妙に身長の高い、
でもこれこの手前の子供たちめっちゃ見てますよね。
そうそうそうそう、
この子供たちはこの次の瞬間死んでしまったんですか。
死ぬんじゃない、
マジっすか
いうの感じ。まあ、あの黒スーツで長身 で手足が触手や
ん。触手なんですか。
触手や
ん。なんかひょろ長いイメージはありましたけれども、
うん、でも手足は触手やん、公式としては
。で、の無表情ないしはのっぺらぼ
う、うん、そうそう、表情はない、認識できへん、で見たら死ぬ、
あ、見たら死ぬというかあれですね、あの今ウィキペディアを見てるんですけれども、うん、拉致したりトラウマを与えたりする、で特に子供がその対象とされる、
お、
うん、
まあ、とかそういうような感じの人とかがいっぱいおるし、あのアメリカの都市伝説って、まあ、結構なんか精神的に来るようなものが多いし、ね、まあ、アメリカの文化がわからんっていうのもあるから、
そうですね、
それによりその謎を、
そうですね、多分僕らからしたら異文化のものなんで、うん、多分そういうもんやって言われたらそういうもんで、うん、存在するんだって思ってしまいますもんね。
感じなんだろうな。あとはその実在するしほんまに謎みたいなのがあって、
はい、
あのザ・ブザーってやつやね。
ザ・ブザー、
うん、これアメリカというかロシアのやつ
や、ね、知らないです。
これは知らん。
え、これ知らないです。はい、
これもあのなんか短波放送みたいな感じらしくて、
へえ、
あるどこかの放送信所からほぼ1日中、10分、1分間に約25回のペースで短い単調なブザー音を繰り返し流し続けているっていう。
30年前って書いてますね。ずっと流して、なんかもともとはなんかのあれや基地かなんかそんなんであって、
うん、
それが捨て去られてそのまんま動きっぱなしになってるとか。あ、でもそれだったら電気通ってないですよね。
うん、通ってない、ね、からそれがまた謎な、
しかもロシアっていうのがなんかこう軍事的な雰囲気ありますよね。
そうそう、で一回ちょっと鳴らしてみようか、このブザー。
あー、はい、
実際にもうこれはもう音声がウィキペディアに載ってるっていう。
載ってるんですね。まあずっとだって流されてるってことは聞けるってことですもんね、
う
ん、
こういう謎の音。じゃあ流してみるで。
はい、なりますか。
まあ、ならない
ならないということでね。ならないということで、
まあ、ならないということでね。でこのザブザーっていうのが、
はい、
あの音声があるんやけどね、
はい、
まあ、YouTube で探してもらったら結構あるんやけど、ちょっと聞いてみてもらおうかな、
はい、
まあ、別に多分これ著作権も何もないと思うから。
ないでしょうね。
はい、
こういうやつ。あ、でこれあれなんですね、 Google マップとかで大体どっから配信されてるっていう、
ちゃんとその航空写真とかの建物の近衛とかも全部公表されて
る。でもこの建物がもうここにあるっていうのは事実なんですから、ここの建物が何かってことですよね。
そうやね。まあ、じゃあちょっと流すね。いますよ。
はい、
っていう、
もうなんかこうノイズがかった感じがちょっとオカルティックな感じしますよね。
なんかそのブザーって言われてなんていうのかな、ちょっと俺らの思ってるような感じのブザーじゃなくて、なんか老朽化したホラーみたいな感じの、
なんかちょっとホラーチックな雰囲気がありますね。
なんかすっごい近くで鳴ってる感があって、
はい、
これをな、俺初めてこの情報を知った時に、
はい、
寝る前の布団の中で聞いててんやんか、
はい、
真っ暗な部屋で、
はい、
ほんま怖くてさ。
なんでね、オカルト苦手やのにそういうところでそういうのを聞くんですか。
やっぱりあの布団が守ってくれると思う。
ああ、布団が守ってくれると。
そうそう、俺あのバタリアンだっていつも布団で布団
かけて車って見てるんですか。
うん、
呪音見れないんじゃないですか。じゃあ
見たことない。
呪音はね、それをね、打ち砕いてしまうシーンがあるので、気をつけてください。
ああ、それは知ってる。
知ってますか？
そこ、あんまり知ってる。まあ、今やもう、はい、かなりコミカルな感じで、
そうですね。
かなりリメイクされてしまってるけど、
はい、
なまあ、それはいいとして。まあ、そういうブザー。
ブザー。まあ、これはほんまにあるの、これは何だろうっていうのでも、うん、いろんな、まあ、解釈をしつつ。
してもらったらいいかなと。
ね。
夢を広げてもらったらいいかなと思いますし。はい、あとはこういう放送系の都市伝説でいくと、ワイオミングインシデント
っていう、はい。ワイオミングってなんか聞いたことあるような気がする。
ワイオミングっていうのはアメリカの州や。ワイオミング州っていうのがある
ね。だから聞いたことあるんですか。
そうそう。これも結構な。
インシデントっていうことはなんか、うん、問題っていうかなんか、情報っていうか、
事故とか、
事件とか。
うん。
電波ジャック、ワイオミング事件とは。
そうそう。まあ、これは、これってそのワイオミング州で電波ジャックっていうことで、まあ、テレビで映ってるニュースの画像が急に切り替わって、なんか謎のメッセージが表示されたっていう事件だよね。
ほう。
でそれが結構数分にもわたってジャックされてて、
そこれ細かく書いてますよ、うん、ジャックされてから21秒後24秒後とか、こう何が映ってるとか文字でずっとこう、
で画像も結構さ、来るんやんか。
へえ。
まあ、これもまた皆さん見てもらったらええと思うんだけど、 YouTube にもいっぱい出てるんで。
そう、電波ジャックってあるんですね。
メッセージ的な
結構ね、漫画とか映画とかやったらね、うん、なんか天才ハッカーが当たり前のように電波ジャックをしてね、放送を流したりとかありますけど、ほんまにできるもんなんですね、こんな。
うん、そう。まあ、ちょっと動画見るのはちょっと面倒だけど、多分数分あるから、これ延々 見続けると怖いから。
それ5分27秒。
うん。一回ワイオミングインシデントで画像検索してもらったら、どんな感じのが出てくるかっていうの分かるわ。
ああ、はい。画像。
ちょっと。
うん、
まあ見てくれるかな。
おお、ちょっと不気味ですね。あ、でもこの数字のなんか333とかっていうのなんか見たことある気がしますわ。
だその一連のいろんなパターンが出てくるから、だそういう画像の。
多分関係ないやつもいろいろ、まあちょっと画像検索なんで混じってますけど、うん、はい。
で実際これがまあどういう意図で、結局意味がわからんの
よ。そうですよね。うん。
目的もわからんし、何のためにやったのかもわからんし、意味がわからんっていう。
ただ意味深っていう。
そう。ここで皆様どういう意図でやったのかっていうのをみんな考えながらね。
それを話をつまみ先を読むわけですね。
ね、
はい、
その日は一人で寝たらダメですよ。
たまになんか怖いの見た時って楽しかったりしますけど、たまに夜、うん、ある日、何の関係もない日に夜突然怖くなる時ってありません？
ある。
ねえ、あれ何なんでしょうね。
ほんま怖い。
別に僕基本オカルト全然大丈夫なんですけど、たまに一人で夜おるときにふと恐怖に駆られるときがあります。
例えばあれじゃ、カーテンの隙間とか。
あ、そうね、隙間はありますね。ね、なんかいきなり隙間から何かが見てたらどうしようみたいなやつですよね。
で今さ、この暑い日やから、
はい、
寝室が親子3人で寝てんねんけど、
はい、
でエアコンつけて密室にするとちょっと寒くなりすぎやから、
はい、
ちょっと寝室の入り口のドアをちょっと半開きにすんねやんか。
ああ、なるほど。はい。
でやっぱり当然廊下の方は真っ暗 やねんけど、
はい、
その半開きのこの隙間の状況が俺の視点からもう真前に見えんねん。
ああ、
で
ちょっと怖いですね。
しかもその出口のすぐそこがもう下りの階段やねん。
ああ、それはね、
ちょっと怖いですね。喋っててゾッとすんねんけど、
はい、
だからそこでふとパッて起きた時に、それこそその階段の上がり口のところからなんか髪の長い女性がふっとこっち見てたら、俺もう家族守られへんと思うし、
もうその時点で守れないんですね。
思うし、
はい、
で一回ほんまにあったことやねんけど、
ほう、ほんまにあったこと。
そうそうそう、
はい、
でその日も同じように半開きにして、
はい、
寝てたんやけど、でふとパッと起きたら、
はい、
なんか違和感あるなって思って、
はい、
でふとその扉の方を見たら、
はい、
なんか人影があってさ、
おち
っちゃい人影があって、
はい、
なんかちょっともぞもぞ動いてんのやんか、
はい、
立ってな、とか思って、
はい、
いやね、夢か、
ちょっとどっちか分からん状態やって、
あ、まあ夢うつつの感じです。
夢か、夢やったら目覚めろとか思いながら、まあ、体もちょっとあの意志はなかったけど動かん感じやったんや、
はい、朦朧としてる感じですよね。
でももうそこから俺目離さんくなってな、
はい、
そいつが急に何を動き出すかよう分からんかったから、
はい、
でふと そいつがあの動きを見せてポンって何か投げんねんか、
投げたん
です、投げてんで、はい、ポンポンポンってあの跳ねて、まあ要はボールやったんやけ
ど、はい、
でそこでまあ現実世界に引き寄せられて、はい、まあ、結果的には子供が歩いてただけやな、
まあ現実やったらそうですよね、はい、現実やったらそうですけどもビビりますよね。
夜歩いてて怖いよほんまに、
怖いですね、
子供って真っ暗の中でもボール遊びすんねんな
その辺の恐怖がないんでしょうねまだ。僕らはいろんな怖い話とか聞いたりとかいろいろな情報が入ってるから怖いんですよ。
もう無理やであれはほんまに。そんなこんなもありますわ。
はい、